さて始まりました、 DJ ハタちゃんの勝手にダンディーボイス。今年に入って変なテンションから始まりましたけども、今年に入ってもうかれこれ、やってまいりましたね。1回2回3回4回5回45回目ですよ。もう2年目ともなりますと、もう数字の方が2桁いくわけですね。45回で48回目で、ちょうど2年やったっていうね、3年目に入るわけなんですけども、いやしかしやってこれたね、びっくりでしょ。まあこれもひとえにやっぱり声フェチファンのアモレたちが、声が正規と言われているいい声のパーソナリティを心待ちにしているおかげだよね、やっぱりな。この久しぶりにこのフレーズもちょっと言っとかないとね。まあそんな変なことをもう言ってられないんですよ。この3月1日配信に合わせて素敵なゲストの方がね、また、まあ、素敵なゲストっていうか毎回ゲストなんですけどもね、今年に入ってからもずっとゲスト会でいろんな方とおしゃべりさせていただいてるの本当ありがたいことで、ということで今回もね、新しいゲストの方来ていただいてますので、2月はワインのね、ソムリエ浦川哲也さんがいろいろとワインの手ほどきをしていただきまして、今回はねゲストの方に新しく、なんかこういろいろ手ほどきがしていただけるということなので、そっちの方もお楽しみにしていただければと思いますので、後々紹介していければと思いますので、まずはですね、この
番組の方にメッセージが来ているということで紹介してみたいと思います。ラジオネームがあや、びっくりマーク3つぐらいついている、まあ、女の子でしょうね。アルファベットで AYA あやですね。新潟からメッセージ来てますよ。いろんなところから聞いていただいてるんですね。全国各地、もしかしたら世界中でね、 DJ あたちゃんのこの配信を心待ちにしている方がいらっしゃるかもしれないですけども、なんせインターネットなんでね、そうですよ、日本のみならず世界各地で聞いてる方いらっしゃると思いますけどもね、本当ありがたいと思いますけど、このじゃああやさんのねメッセージを紹介してみたいと思います。あやさんが、年齢これを紹介していいのかな、26歳。まあここまで絞り出すと多分ね、この回も聞いているあやさんはわかるかと思いますけどもね、いつも楽しく聞いています、ありがとうね。会場の雰囲気が伝わってくる回でなんだか楽しかったですと。これは多分1月の配信回を聞いていただいたと思うんですけども、その1月っていうのがロケ収録をしたんですよね。イベントで西麻布のブレッツっていうところでイベントがあったんですけども、そこを出向いてね、ロケ収録した回を聞いていただいたものに対してのこのメッセージですよね、感謝を込めて、読みたいと思いますが、会場の雰囲気が伝わってくる回でなんだか楽しかったですと。質問ですって、ここでもまたびっくりマーク3つついてますけどもね、その質問が、はたちゃんさんとはたまみさんは同一人物ですか、顔文字でニヤニヤなんて最後についている可愛らしいメッセージいただいたわけなんですけども、その質問が、はたちゃんさんとはたまみさんは同一人物ですかというね、その1月の配信でロケ収録した時にキャラクターに扮して、ひたすらこうそこにいる会場の人たちの、生の声を拾うためにマイクを向けて、収録してるわけなんですけどもね、そのキャラクターが、もしかしたら同一人物なんではないですかみたいな、こんなメッセージいただいてますよ。その質問に、答えさせていただきますと、もちろん同一人物ではありません。DJ ハタちゃんはあくまで DJ ハタちゃんで、ロケに出向いているキャラクターのハタマムシさんは DJ ハタちゃんとは違う人物です。いいかな。純な26歳の、ね、女の子に、DJ ハタちゃんのこの信用にかける。まあでもっていうか、聞いてる人は もちろん分かってると思いますけどもね、あやさんもなんとなくは分かってるでしょうけどもっていうか、明らかに分かるよね。同一人物でしょうっていうね。一人二役で、一人で ただ単にやりたいことをやってるっていうだけでね、ドクマムシの好きなんですよ、ドクマムシさんというか、じいさんばあさんをこのいじるね、いいなと思ってね、好きなんですよ。だから、ハタマムシさんもね、ちょっとやってみようかなっていう。まあまあこれからもねロケとかね、出向いた時にはハタモミシというねキャラに扮してやりますんで、また感想とかありましたらね、あやさんみたいにメッセージ、お寄せいただければこんな感じで、読み上げたいと思いますんでね、紹介メッセージの方を紹介させていただいて、 DJ ハタちゃんのこの番組ももう2年経ちまして、3年目に向けてねこのメッセージとかお寄せいただくとこの頑張ろうって思いますんでね、皆さんの力あってのやっぱり DJ ハタちゃんの勝手にダンディーボイスっていう番組ですから、これからもね、リスナー固定リスナーの方とか増やしていって、で皆さんの応援で、これからも頑張っていきたいと思いますんでね、何かありましたらねいつでもメッセージお待ちしてますんで、これからもよろしくお願いいたします。さて今回のゲストを紹介していきたいと思います。心理コーチ、加納くんということで、今回ですね、ゲストに来ていただいてます。今回、よろしくお願いします。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、お願いいたしますということで、いろいろおしゃべりをしていきましょうという感じなんですけども、まず加納くんとはどんな人かというところで、プロフィールなんかを紹介していければと思うんですが、資料の方をいただいておりますのでちょっとね紹介してみたいと思いますけども、コーチプラスカウンセラーで、同志社大学を心理学部卒ということですね。同志社大学の心理学部卒業をしておりまして、卒業後に、民間企業で労務人事関係の仕事を行って、人の心について真剣に考えるようになり、その時から脳科学認知科学の世界三先輩であるトマベチ秀人博士を知ることになると、でその後にトマベチ式コーチングを受講し、以後に20代から40代の方を主な対象に心理学の知識も分かりやすく織り交ぜながらコーチングの普及に努めているという、そんな加納くんですね。いろいろとねお話できればと思うんですけども、すごいね、頭いいんだね、同志社大学の心理学部を卒業してるんだね。
まあ心理学をやりたかったって言った時に、同志社に行
く、はい、
ことになった、そういうのがあったんですけど、
ね、なるほど、もともとそういうやっぱ人の心とかに興味があってっていうことなのかな、やっぱこういう大学に行ってるってことは。
そうですね、大学その入る前、高校2年3年ぐらいの時だったと思うんですけど、心理学を当時いろんな番組もテレビでやってたのかな、その影響もあってすごく勉強したいと思って、
はいはい、
で大学心理学部を入ることにしたんです。
へ
え、はい、とにかくこう人の心に興味があったっていう、そういうところですよね。
それはあれなのかな、サイコメトラーみたいな感じに近いのかね、こういう
そういうあれでは結局はないんですよね。それは大学入った時に、はい、1年生の時にみんなバシッと教えられることなんですけれども、
そこで分かるわけだ。
そうなんです、心理学って結局科学に基づいてやってますよ。
なるほどね。
で科学っていうのも、考え方があって、いつ誰がやっても同じ結果ができる、再現性があるっていう、そういう考え方、科学者 A さんがやろうが、科学者 B さんがやろうが同じ結果が出てくるっていうことで、その再現性が取れるっていうことが非常に大事なので、その誰かのその個人的な、そういうなんかそういう個人的な俗人的な問題は心理学とは言いませんっていうことをやっぱ1年生の時に習うんですよ。
なるほど、そういうやっぱ根拠に、
体というか、そういうミステリーな何かそういう特殊なものっていう風に勘違いをしてるんだったら大変だよこの先っていうことを、まずは1年生でしっかりなる。
なるほどね、だから勘違いをしないようにってことだよね、やっぱりそういうテレビでやってるような、なんかこう派手なかっこいいような、なんかこう人の心を暴いてみたいなね、そういうんじゃなくて、もっとちゃんと
そうですよね、それも科学的なことにやっぱり基づいてやってらっしゃる方も多いと思うので、それはそれで、ね、僕は別に何とも言いませんけれども、学問としてやるときは再現性が取れるっていう、誰がやっても同じ結果が見出せるっていうところ、すごく大事に するのがやっぱり自然科学っていう見方でやっていきますよっていうのが心理学のスタイルでした。
なるほどね。そういう学部もあるんだっていう、なんかこう改めてあれだけどもね、知ったぐらいだからね。
あ、結構今心理学部っていろんな大学で結構できてきて、僕らの時はそれ、心理学って有名になり始めた、急に有名になり始めたぐらいの感覚なんですよね、正
直。なるほど。そのなんか有名になり始めたきっかけっていうのはあれなのかな、ミスターマリックなのかな、違うか。
まあ多分そういういろんなその社会的にいろんなこうね、やっぱりテレビの影響とかそういうのがあったのかもしれないですよね。学生がそういうのを勉強したいって思ったきっかけっていうのは。
そうだね。意外とその辺の知識量も多そうだし、まあそういう話もね、こうなんか楽しく話せたらっていうところなんで、
そうですね。
まずはちょっと一回仕切って、本編の方で話していければっていうところで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。ということで、今回は心理コーチ加納くんとお届けする回でございます。皆さんぜひぜひ聞いてくださいね。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
ということで、じゃあ本編の方に行ってみましょうか。改めまして、心理コーチの加納くんですね、今回よろしくお願いしますということで。
はい、よろしくお願いします。
はい、そんなわけで、まあその同志社の方でね、心理学を学んできた加納くんなんですけども、まあそれをね、こう仕事っていう形でこうやってきてるのかな、このコーチングに関しては。
そうですね、仕事っていう形で皆さんに、ぜひこれはね、学んでいただくと、まあご自分のものにしていただけるとかなり人生変わりますよっていうところを、まあ、ご紹介は私の方で、まあ、仕事でやってるっていうのがあります。
なるほどね。だからそのコーチングの内容っていうのは、その NASA でも採用の脳科学プログラムで、ホテルラウンジでこう話しながらこう自然と習得できるような感じになってるわけなんだよね。
そうなんですね。はい、
それをだから次の日にまあこう前向きに生きていけるようなこうアドバイスなんかもしてるっていう感じなのかな。
そうですね。ただ最終的にコーチングってすごく大事なことを先にお話しするんですけども。
ほうほう、それ聞きたいね。
そうですね、これはですね、すごく大事なことで、コーチングは確かにコーチっていう語源のところで、元々の意味っていうのは、その馬車とかカゴとか、
はいはい、
あと目的地に送るっていう、そういう意味が、まあ、英語を調べると出てくるわけなんですよね。
そっから来てるんだね。
だからコーチングのそのコーチっていうのはゴールへ送り届ける人っていう意味になってくるんですけども。
なるほど、導くわけだ。
そうなんです。ただ我々っていうのは特定の知識とかそのスキルっていうのを教えるわけじゃないんですよ。
おー、
で日本で結局そのいろいろイメージされるコーチっていうと、何かこうテニスとかこうスポーツの、こうプロの先生のような存在がいてっていう、でそのスキルを教えてもらう、どういう風に打てばいいとか、そういうイメージが多分あると思うんですけど。
はいはいはいはい、そうだよね。
いわゆる脳科学におけるそのコーチっていうのはそういうものじゃないんですよ。技術を教えるわけじゃないと。
ああ。
じゃあ何を教えるの？ね。
ねえ、なってきますね。
だから特定の技術を教えるわけではないっていうことなんですけれども、我々が教えるっていうことは頭。脳のマインドの使い方を教えるっていうのが我々の仕事、コーチとしての仕事なんです。
なあ、そっか。結局ね、一番大事なところだよね。手っ取り早くなんかゴールにたどり着くためのなんかこうテクニックなんか教えてほしいってね、大体の人は聞くけども、まあ、そうじゃなくてやっぱりその根本的なところをこう変えていかないと、そのゴールにはやっぱり結びつかないということで。
ゴールの中 その手段っていうところは後で自分で見つけ出すことが可能なんですけども、 意外と自分で蓋をしてしまってて、
はい、
見えないっていうことで、まあ、見つけ出せない、だからどうしようっていうことにやっぱりどうしてもみんなこうなりがちなんですけれども、その見えないっていうのを、まあ、コーチング、脳科学的なそのコーチングによって見えるようにしていくっていう、
はいはいはい、
の科学的な方法っていうのを皆さんに、まあ、教えといいますか、まあ、ご案内するというのが我々コーチ、
はいはい、
ですよね。頭の使い方っていう意味でのその技術とか、
うん、
あの脳の、 あの働かせ方っていうもののスキルとでも言いますか、
うん、
まあ、スキルに限って言うとそういったところを、まあ、ご案内するっていうことになるんで、何か特定のっていうよりかはこう頭のその脳のマインド全体の使い方っていうのをご案内するような感じです、
はいはい、そうか、それって結局一番大事なところだよね。
まあ、基本的なところで結局何やるにしても共通して、
うん、
あの変える部分なんで、
うん、
それが理解すると毎日自分のやりたいことはどんどんどんどんやりたいが増えてきて、
うん、
毎日楽しく楽しくなってくる人っていうのがやっぱり多いですよね。
ああそうだね、結局なんかこう人生とか経験してたりするこの30代とかなんか固定観念とかに固まっちゃって、特にネガティブな人はもう嫌だ嫌だとかっていうね、ゴール設定じゃないですけども、そういうのをしちゃったりするから、そういうのを変えるのってなかなかね難しいんで、やっぱ加納君みたいなコーチングをしてくれる人は結構重宝されるんじゃないかなって思うんだけども、
日本に入ってきたのって大体10年ぐらい前で、このトマベチ博士とあと、まあ、アメリカ人 の、 そのルータイスっていうあのこのコーチングの組織とかですよね、
うん、うんうん、
彼もあのルータイスさん自身も心理学者なんですけれども、
はい、
この方がまあ本当に NASA とかアメリカの軍隊、
うん、
警察学校、あとフォーチューン500っていうまあ大企業のアメリカの大企業500社のうちの約6割ぐらいの企業に実はコーチングを教えてたっていう、そういう内容なんですよね。
おお、なるほどね。
でそれを約10年ぐらい前にこの苫米地秀人さんっていう、まあ、今のテレビでも、ね、結構出てらっしゃいますけども、この方、うん、認知科学者の方が、まあ、日本にも広めようということで、まあ、持ち込まれたと、
はいはいはい、
今日本に広まってきてるというのはあります。
やばい、その苫米地さん俺知らなかったんだけども、これは時代遅れかな。
あんまり多分キー局とかには出てらっしゃらないんですけど、 MX テレビとか、ね、そういう番組に毎週木曜日ですよね、
お
ー
お
ー、バラエティキャンディーっていう番組で出てらっしゃるん で、 でそこで、まあ、いろんなことを、まあ、話されると、
はいはいはい、だからその人が毎日こうその番組で届けてて、まあ、情報量も豊富ってことだよね、やっぱりね。
そうですね、やっぱり毎週1回出てらっしゃるんですけれども、毎回、ね、すごいお話をされてますから、
うん、
うん、
で加納君はその人から学んだってことだよね、このコーチングを。
そういうことになりますよね。
なるほどね、
はい、
その苫米地さんっていうのも科学者の人で、日本にそのコーチングのプログラムを復旧させた人 で、 で、はい、大元の人がアメリカにいて、その人がルータイスさんっていう方で、まあ、心理学者の方なのかな。
そうですね、
はい、その人が、まあ、NASA とかフォーチュン500社だよね、まあ、企業に導入した、はい、教育プログラムで、それがコーチングっていう形になったっていうところなのかね。
ということですね。
なるほどね。それがこう徐々に浸透していって約10年と。
約10年。
経つんだ。
まあ去年の12月が10周年アニバーサリーで、まあ僕もちょっと、
うん、
その祝典みたいなねあれにはちょっと行ったんですけど、まあ約10年ということで。
うん。
うん。まあ、ちょうど10周年ですよね。
そうか、そのコーチングをやってる人はその10周年でこう呼ばれたりするわけだね。
まあそういう案内がねやっぱり、
うん、
僕もそこはね、はいっていうところではあります。
これは名誉なことだね。
嬉しいですね。
なんかすごい人をゲストに呼んじゃったんじゃないかなって思ってるんだけども、今
まあ全然それはお話はしていきますのであまりこうラジオをね聞かれてる方が正座してこう放送を聞いてるようなそういう番組でもないなっていう感じなので、気軽に
そうだねそうだね
そうです、なんかもう本当に気軽に聞いていただいた方が多分頭にすんなり入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
確かにね、これをやっぱりね聞いてくれた人にはどんどんどんどん広めたいしね、なおさらコーチングっていうのはこんな感じなんだっていうのも知ってもらいたいし、
まあ、ご自分で最終的にはやっぱり毎日その教わったことっていうのができてくると、まあ、それって結局死ぬまで使える技術、
うん、
なので一生涯使えますよね。
いや、じゃあもう今のうちに学んどいた方がいいね、そのコーチングっていうのは。
まあ、せっかくなんで今日はいろいろお話をふんだんに、もう惜しむことなくいろいろ話をしたいと思ってます。
そうだね、
何も聞いていた大丈夫、
この回を聞いてくれた人はあれだね、あ、お得だね。
そうかもしれませんね。
そうだね、いやいやいや、これは聞き逃さないわけにはいかないからね、このぜひ皆さんには聞いていただいてっていうことで、まあ、加納くん自身もね、なんか配信とかやってたりするんだよね、やっぱりね、コーチングの内容とかは皆さんに届けたいということで。
そうですね、
うん、
僕自身は今ニコニコ生放送でしたっけ、ニコ生ですよね。
うんうん、ニコ生、ま
あ、番組ニコ生で今放送、僕はまあ2週間に1回木曜日の夜やってるんですけども、
はいはいはいはい、
そこでは若い人とね一緒にタッグを組んで、
もう
本当に10代20代の人向きに分かりやすく半分悩み相談みたいな形でやってるんです、
うん、
だから全然あまり難しい言葉も使わないですし、
うん、
それよりもこうほっこり見てて楽しく見れるような、うん、若い人向きの、言葉とかイベントの内容とか入れながら喋ってます。
だからニコ生だからね、結構聞いてる人も若いし、その若い人をターゲットに、ニコ生っていうのはやっぱりタイムリーにこう流すやつだから、生配信だよね。
生配信ですね。
そうだよね、その時にだからこう若い人でなんかこう悩んでるんだとか、いろんな言葉が出てくる、上がってくるわけでしょ。
そうですね、
や
っぱり事前に募集もしてますけれども、悩み事前にお答えさせていただくような、
うん、
感じの募集っていうのもやってるので、
うん、
そういう方もいらっしゃいますよね。
その時即座にこうやっぱり答えられるのがコーチングの務めでありみたいな感じなのかね。
まあ、事前と、あと、まあ、その配信中の本番の書き込みですよね。
ああ、そうかそうか。
配信中の書き込みにも極力、まあ、答えはするようにはしてます。
なるほどね。結構中には深刻な悩みを抱えた人たちもいたりするのかな。
まあそうですね、やっぱり皆さんいろいろと悩みっていうのはやっぱり持ってらっしゃるので、
うん、
うん、そこで30分の番組で全てお答えできることであればできるだけお答えはしたいですけど、
うん、
まあそうじゃ悩み結構重いのかなっていうふうにご自分で思われるんであれば、別に個別にご相談いただいても全然大丈夫ですし、
うん、いやそう思うよね。やっぱりなかなかその生配信でこう、しかもね、自分の話してる内容がこうインターネットに上がってっていう状況だと、自分が出せないで話せないという人も多いだろうし ね、
うん、まあ、プライバシーについてはもう本当に最大限配慮してますけれども、まあ、それでもなかなか言い出しにくいっていうのはやっぱり悩みですよね。
それが一番かもしれないよね。
ね、
特に若い頃なんか自分を変えたいっつって、こんな自分嫌だって、そういう根本的なところからこう相談していける場所がね、加納くんであったりするといいよね。
なかなかそういう窓口っていうのは意外と、そうですよね、やっぱり自分で見つけ出すっていうのは難しいのかもしれませんね。
それこそなんか、教えて加納先生だよね。
そうですね、
それがやってる番組の名前で、はい、そこで知った若い子たちなんかが、また別途こうダイレクトメールかなんかでね、加納くんにこう相談打ち明けて、そこでね、なんか道が開けたみたいな感じだといいね。
そうですね、あと番組ニコ生のそのゆなさんおすすめ教えて加納先生っていう、まあ、ちょっと長いタイトルなんですけど、
はいはいはい、
番組は実は僕はもう一個狙いがあって、
うん、
ダイレクトにその相談をしていただいて、まあ、悩みの解決っていうところももちろんあるんですけれども、うん、
はいはいはい、
まあ、そのニコ生の時にお話しした内容を今度友達に広めてあげてねと。
お、
あなた の、 そのお友達とか、
うん、
まあ、家族とか、
うん、
そういう大切な人に教えてあげてと、
うんうん、
昨日加納がニコ生でこんな話してたんだけどって、こう考えるといいらしいよぐらいの、そんな感じで、
うん、
ちょっとまあ、次の日学校とか職場とかで教えてあげてっていう思いがあるんで、
うん、
ニコ生10代20代向けに分かりやすくやってます。
なるほどね、そうやって広まっていったらなおさらいいよねってことだよね。その人にとってもいいし、
みんなが、うん、そうですね、
そうだよね、
どんどんみんながコーチになる。
あ、なるほど、
イメージで。
そうか、一回そのコーチングの話を聞いた人はもうコーチングができる感じになってるわけだから、周りの人にも教えられるっていうことなんだね。
昨日聞いたことはじゃあ次の日学校で教えてあげて、そしてみんなが良くなれば全然いいんじゃないっていう、そういう、まあ、思いで僕は美子様はあれはやってますね。
なるほど、そうやって広まっていったらやっぱりね、知名度も上がっていくし、いいよね。
やっぱりそのなんだろう、みんな誰か一人がこうすごくこうずば抜けてコーチングを理解して、
うん、
やっていいものが、まあ、できたっていうのももちろん大事なんですけれども、
はいはいはい、
やっぱり周りの人がみんながそれを理解してやったらもっともっといいものができていくんじゃないかなと、
うん、
家族であり、次はまあ友達であり、次は地域社会、それから全体、うん、それが東アジア全体から今度アジアに伝わって世界全体が良くなればっていう、やっぱりコーチングっていうところも、うん、最終的な部分っていうのはみんなで良くなればいいんじゃないかなっていう思いもあると思うんですよね。
なるほどね。そうやってコーチングの波が世界中で広まっていく、こう波及していくっていうね、一番いいスタイルだよね、そういうのって。
それでみんなが良くなれば一番いいと思って、やってはいます。
そういうことか。コーチングの質役を買ってるってことだね。
そうですね。
なるほど。でもそうは言っても加納くんがね、そのコーチングを始めるきっかけとかってなんかやっぱあったのかなって思うけども。
僕のその始めるきっかけですか。
そうだね、まあ、そもそも心理学をやってたからそういうことに興味あったんだろうけども、まあ、コーチングをなんか知ったきっかけとか、やっぱそういう動機とかあったわけだろうし、なんかそういうところも話せたらいいね。
そうですね、
うん、
まあ、もともとその心理学やってったっていうところがもうね、お話の通りなんですけど、まあ、他人の心に当時学生の高校生の時っていうのはまあ興味があったと。
うん、
でもう一個なんですけれども、はいはい、これは20代の時ですよね。
うん、
20代大学を卒業した後に、まあ、20代になって社会に出てってっていう時に、やっぱり自分で自分を変えたかった、まあ、さっきあの畑さんがお話しされたように、はいはい、その自分で自分を変えたい若い人が多いよねって話。
あ、
僕自身もそれで20代、まあ、20代か、20代っていうのは特にそういう思いが、まあ、強かったわけなんですよね。
やっぱりそういうのがあるんだね、若い頃はね。
自分で自分を変えたかったっていうところですよね。
なるほど。
そのところの時に、まあ、そういうのを他人のその心理学で、まあ、年をそのみんなの心とどういうものなんだろうっていう学問と同時に、その自分自身を変えたかったっていう思いがあった時に、
うん、
そこでコーチングっていうものに出会ったわけなんですよね、友達秀人さんが。
やっぱそういう扉を開いてたから、こう情報も入ってきたってことなんだね、そこで。
そういうことですね。それもまさに今その扉を開いたっていうのはすごくいい表現なんですけれども、まあ、個人的にすごく素敵な表現なんですよ。
うんうんうん。
言葉が外れるなんていう言い方をするんですけどね。
おお、なるほどね。
まあ、そういうきっかけで、まあ、自分自身を変えたかったっていうそういう思いがあったんで、やっぱり自分が今コーチングやってることになりますね。
そういうことか。やっぱり求めてるとそういう情報が入ってくるっていうことなんだよね。
そういうことですね。
そういうのはやっぱ引き寄せの法則にも近いものがあるのかもしれないよね。
自分、そういうことですよね、まあ、だいぶ近いものがあると思います
ね。え、はい、そうか、なるほどね。そこからこうコーチングの世界に飛び込んでって、もう何年ぐらいハマってるのかな、そこに。
私自身がもうずっともう大学生の時からやってることも含めたら、まあ10年以上やってることになるんですけれども。
結構、う
ん、あれですよね、なんだろう、自分で自分を変えたかったっていう話のところにさっき戻るんですけれども、自分で自分を変えたいっていう思いだけで終わってたかもしれないんですよ、コーチングをやる前。
ああ、はいはいはいはい。
自分が変われば、まあ、それで一件落着っていう、そういう話でもよかったんですけど、コーチングのすごいところっていうのが、うん、コーチングやってると今度これを人に広めたいとでも言うか、皆さんにもこういうふうに知ってほしいっていう思いが出てきて、
うん、
それが今多分やってるそのコーチっていう仕事、
はいはい、
につながっていく形になるんですよね。自分だけで終わることはなかったっていうのが、まあ、正直、当初考えてたものとはちょっと違ってさらに上の段階だなっていう気はします。
なるほど。その上を求めていったってことだね。だから結局、
まあ、それぐらいにやっぱり内容としては非常に高度な内容っていうのをまあ教えてます、あるいは教えられてます、私自身がっていう、そういうことですよね。
はいはいはいはい。じゃあ学びっていうのは尽きることないんだね、そのコーチングっていう分
野は。ないですね、はい、毎日がやっぱり勉強ですけども、それも楽しい勉強なので、何にも苦はないんですよ。
なるほど、
はい、
そうか。教えてる方も教えられる側も常に学びであってっていう。
そうですね、
そういうことなんだね。そっか、まあ、10年やっててもね、そのキャリアがあっても今も学びだということなんだね。
ね、学びだと思います。
なるほどね。その辺のちょっと話は深そうだね。
かなり深いですけど、これは実際コーチングね、受講される方には非常にこう納得いく形で、をさせていただいてます。
なるほどね。だからそれを、
まあ、っていうのが、その苦しいものではないよっていう話ですよね。
なるほど。
むしろ楽しんで勉強してるよっていう話をしていくわけなんですけども。
じゃあその辺の深い話となってくると、やっぱり受講っていう形で受けて
ないと多分時間がなかなか取れないんじゃないかなっていうのは正直。
そうだね、やっぱ決まっ、
できる限りはお話はしますけども。
そうだよね、はい。まあ、こうやってね、短時間でもなんかこうコーチングっていうのをね、まあ、初めから知らない人もいるだろうしね、こういうリスナーさんもね、知ってもらえたらって、そこできっかけができて、まあ、受講したいっていう人がいれば、加納君にね、なんかメッセージなり、
はい、私の DM も結構ですんで。
そうだね、
はい、
っていう感じなんで、まあ、DM っていうことはやっぱり Twitter とかになるかな。
そうですね、ツイッターが一番情報更新してるので、これがおすすめですね。リアルタイムで全部見てますし。はい、
そうだね。じゃあその、まあ、この番組きっかけでね、加納君のことをもうちょっと知りたい、もうコーチング含めてね、いろいろ話してみたいという方は、そのツイッターの DM の方にメッセージを飛ばしていただければ、まあ、加納君がコンタクトを取ってくれるんで、そこからねまた深い話なんかはやり取りしていただければということで、まあ、ツイッターの、ね、アカウントは載せさせていただきますので、番組ページを見ていただければというところで、まあ、ちなみにそのツイッターのアカウントなんだけども、これは公表しちゃって大丈夫なんだよね。
あ、大丈夫ですよ、はい。
アットマークの HCH_KANO 可能だね。このアカウントで探してもらうと。
全部大文字ですね。
全部大文字でね。
で、いいんですよね、これ。
うん、HCH_KANO で、
はい。
かのくんのアカウントが出てくるんで、そこで心理コーチのこととか、いろいろ書いてあるんでね。さらに知ってもらいたいという方は探していただければと思いますということで、この辺でですね、まあ、時間が来てしまいましたので、またね、続きの部分は3月16日のじゃあ後編という形で、加納君とおしゃべりしていければと思いますので、
はい、
一旦お開きということで、
はい、
はい、今回は以上になります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。加納君はまた3月16日ということでおしゃべりしていきましょう。
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
さあ、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はいはい。ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。ということで、ここまでのお相手は DJ はたちゃんことパーソナリティ畠山小一でした。この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りいたしました。